この大会は壮大なモルモンタバナクル合唱団による祈りは楽しきという伝統的な賛美歌で開会しました。深遠で感動的な歌でした。祈りは愛に満ちて憐れみ深い天の御父が心よく与えてくださる慰め、安堵、保護の源であることをこの馴染み深い歌詞は思い浮かせてくれます。祈りは天の御父から私たちへのこの上ない贈り物です。考えてみてください。絶対で至高の存在であり全知全能の方が御父として話しかけるよう私たちを励ましてくださっているのです。実際人々には御父の導きが何としても必要であることをご存知なのでこう命じられました。あなたは心の中で祈るだけでなく声に出しても祈りなさい。隠れて祈るだけでなく世の人々の前でも祈り、密かに祈るだけでなく公にも祈りなさい。私たちの置かれた状況や謙遜さや尊大さ、貧富の差、学問の有無に関係なく私たちは神に語りかけることができるのです。予約は必要ではありません。願いの言葉は簡潔なものでも全時間を費やすものでも構いません。愛や感謝を伝える祈りでも必死に助けを求める、ね、祈りでも良いのです。皆さんや私は無数の宇宙を創造し人を送ってこられた御父と個人的に話をすることができ、御父は常に答えてくださるのです。私たちはキリストの皆により祈ります。私たちがふさわしい動機を持って清く従順になろうと努め御父の御心を行おうとするとき、祈りは効果を最大限に発揮します。神を信頼して祈るなら支持と平安がもたらされます。御父に気持ちを上手に伝えられないのではないかと心配する必要はありません。憐れみに満ちた御父にただ話しかければよいのです。御父は大切な子供である皆さんを愛し助けたいと思っておられます。御父が聞いておられることを感じてください。より良い祈りへの鍵は正しい質問ができるようになることです。欲しいものを願う祈りから御父の御心を誠実に求める祈りへと変えてみてはどうでしょうか。御心が分かったら次に御心を行う強さを得られるように祈ってください。御父との間に距離を感じる場合多くの原因が考えられますが、原因が何であれ助けを願い続ければ御父が近くにおられるという確信を回復するためにすべきことを御父は教えてくださるでしょう。祈る気持ちになれなくても祈ってください。時には問題のある状態で御父には近づけないと感じることもあるでしょう。そういう時こそ祈る必要があります。ふさわしくないから祈れないなどとは思わないでください。私たちは緊急を要する問題に直面し、それを自分には解決できないと気づいて初めて、計り知れない祈りの力を真に理解することがあります。そうなると、自分が完全に御父に依存した状態にあると気づき、へりくだって御父に頼るようになります。そんな時、長く、そして熱心に気持ちを言葉に出せるよう、一人になれる場所があれば助けになります。私もそのようにしました。とても不安に駆られる経験をした時のことです。不従順や罪とは関係のない事柄ですが、大切な人間関係に関わることでした。しばらくの間、私は心を注ぎ出すよう熱烈に祈りました。しかしどうしても解決方法は見つからず、平安を取り戻せませんでした。御父にひたすら助けを追い求めましたが、やはり心に平安を得られなかったのです。そのうちに私は睡魔に負けて眠ってしまいました。すると、目が覚めた時、平安に包まれていたのです。私は祈りを捧げ、どうしてこのようにされたのですか?と尋ねました。そしてそれが御父の私への愛と思いやりであったことを悟りました。 これが憐れみ深い恩父に捧げる心からの祈りの力なのです。私はヒンクレ大官庁が集会で祈りを捧げるのに耳を傾けることで祈りについて多くを学んできました。皆さんも2001年10月世界中の恩父の子供たちに向けて開かれた大会で大官庁が捧げた閉会の祈りを注意深く研究すれば大官庁から学ぶことができます。大官庁は準備された原稿を読んだのではなく心からの祈りを捧げました。その祈りを研究すれば無益な繰り返しも人にいいところを見せようという態度も全く見当たらないことに気づくでしょう。大官庁は簡単な言葉を雄弁に連ねているのです。そして愛する天の御父をよく知る謙遜な息子として祈っています。御父の答えは最も必要な時に与えられることに対して絶大な信頼を置いています。祈る時はいつも目的を持って何を解決したいのかをはっきり述べ具体的な祝福に対して十分な感謝を表すべきです。大官庁が飾ることなく述べた祈りは丹田に作られた宝石のようであり長年の祈りが生活の中で根本的な位置を占めてきたことを静かに証ししています。重大な祈りに対する助けを求めて祈る際天の御父はよく私たちが考え信仰を働かせ取り組み時には苦しみそして行動することを必要とする穏やかな促しを与えてくださいます。完全な答えを一度にもらえることは滅多にありません。成長して力を増し得られるよう一度に少しずつ与えられるのです。一度に受ける答えも信仰があってこそ得られるものです。この手順を踏むには御父が答えてくださるという信仰を働かせることが求められます。この手順がとても難しい時がありますが結果として大きく成長することができるのです。御父は常に皆さんの祈りを聞いて答えてくださいます。しかし祈っている間に答えを受けることは滅多にありません。たとえ今すぐに答えが欲しいと懇願していてもです。むしろ御父は御霊があなたの思いと心に最も効果的に影響を及ぼせる静かな時に導きを与えてくださいます。そうすれば御父の方法で成長できます。皆さんの人格が培われ信仰が増すのです。この2つの事柄には相関関係があります。つまり信仰が増せば増すほど人格が培われ人格が培われるとより大きな信仰を働かせられるようになるのです。強く望んでいることについて心から祈っていて思い通りの答えが得られないときは辛いものです。従順な生活を送り信仰を働かせたのにどうして望む結果が得られないのかを理解するのは難しいものです。救い主は言われました。私の名によって父に求めるものであなたにとって必要なものは何でも与えられる。長期的に見て何が最良で必要なのか見分けるのが難しい時があります。しかし神がなされることは永遠の観点から見て自分のためになるということを受け入れると人生が楽になります。皆さんは自分の祈りへの答えを求めるように言われています。心の中でそれを よく思い計ると思い計るようにという主の勧めに従いましょう。自分で解決策を考えようと努めその答えが正しいか確認を求めるときに主の助けが受けられます。それは祈りや聖霊の影響時には他の人を通じて与えられます。 オリバー・カウドリーに与えられた祈りについての導きは助けになります。あなたは私に求めさえすれば何も考えなくても私から与えられると思ってきた。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなさい。もしそれが正しければあなたの胸は内から燃えるであろう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。答えは確信が伴う感情として与えられます。救い主は2つある回路の意味を明確に述べていらっしゃいます。聖霊によって私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。思いと心への答えは聖霊からのメッセージです。私にとって思いへの答えは語られた言葉のようにとても具体的ですが、心への答えはもっと祈りたいという気持ちのように漠然としています。主は明言しておられます。あなたが尋ねたことが正しくなければ思いが鈍くなる。私にとってそれは落ち着かない不安な気持ちです。オリバーは肯定的な答えが与えられる別の方法を教わりました。私はこの件についてあなたの心に平安を告げなかったであろうか。平安な気持ちは確認の証であり、私が個人的に経験する中で最も一般的に受けるものです。ある重要なことでとても心を悩まし、解決しようともがいてもうまくいかなかったとき、私は信仰を持ってこれらの努力を続けました。後に御父が約束されたように平安に満たされ、私の問題は解決しました。聖文にある効果的な祈りの原則を理解すれば祈りへの誤解の一部は解けるでしょう。しかし答えがいつ与えられるかは確定できません。実際御父は3つの方法のうちから1つの方法で答えてくださいます。1つ目、自らの決断の正しさへの確認を与える平安と慰め、つまり確信です。二つ目として、気持ちが落ち着かず思いが鈍くなればその選択が間違っているということです。三つ目は難しい方法ですが、答えを感じられないという方法です。入念に準備し熱心に祈り、答えを受けるのに妥当な時間を持ったのに、それでも答えを感じられない場合、皆さんならどうするでしょう。それは御父の確信の証であると考えて感謝すると良いかもしれません。ふさわしい生活を送っており、救い主の教えと一致した選択をして行動を起こす必要があるならば、どうぞ前進してください。御霊に敏感であれば、二つのいずれかが必ず適切な時に起こります。つまり、思いが鈍って間違った選択を示唆されるか、平安を感じたり、胸の内が燃えたりするのを感じ、選択が正しかったことを確認されます。義にかなった生活を送っていて、神を信頼して行動しているにもかかわらず、間違った決定をしている場合、神は警告的な気持ちを与えないまま、あなたが進みすぎてしまうのを見過ごしにされることはありません。祈りの大切な側面は感謝です。祈りという賜物とその祝福についてよく考えると、喜びが私たちの思いと心を満たし、感謝でいっぱいになります。ですから私たちは絶えず心から愛する御父に感謝を伝えるべきではないでしょうか。祈りという思考の贈り物をくださったことへの感謝、そして私たちを成長させ、私たちの必要に合った最もあった答えをくださることへの感謝を捧げるのです。御父が皆さんに常に皆さんの祈りに対して永遠の観点から見て最良の方法で、 最良の時期に応えてくださることを証しいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。